4月4日はアメリカの独立記念日です。で、今日はそのことからお話を始めたいと思います。7月4日、イギリスの植民地でありましたニューハンプシャー、マサチューセッツ、ロードアイランド、コネティカット、ニューヨーク、ペンシルベニア、デラウェア、メリーランド、バージニア、ノースカロライナ、サウスカロライナ、ジョージア、ニュージャージー、13の州が独立宣言に署名をした日で、このことからアメリカの国旗は赤と白の13の縞模様がバックグラウンドに、つくことになりました。最初のオリジナルの13州を表すわけです。で、国旗の右上の青い正方形の部分に最初は13の星しかありませんでした。でも、その後州の数が増えてきますと国旗の星の数も増えていく。で、テキサスは28番目の州として1845年に連邦に加盟しました。1959年に最後の2つの州、アラスカとハワイが加わりまして、全部で50の星がこの国旗を飾っていることになります。で、アメリカの国旗は星とそれからこの縞模様でできていますので、星条旗というふうに日本語で呼びます。で、独立記念日だけでなくて、アメリカの祝祭日、至るところに星条旗が飾られます。祝祭日でなくてもいつでも、アメリカの旗ははためいていますよね。私、最初アメリカに来ましたときに、政府関係の建物でなくても普通の商店でもそれから企業でも星条旗が高く掲げられている。事務所がオープンする前に係の人がこの旗を上げている、そういう姿を見まして、自分たちの国旗を誇りを持って掲げることができるその国はいいなと、ちょっと羨ましく思ったことでした。で、子どもたちはこの国旗に対して忠誠の誓いをします。バプテストの牧師でありましたフランシス・ベラミーと、それからその兄弟のエドワード・ベラミーによって最初の言葉が作られました。1892年にこのプレッジが公立学校で初めて行われる。1942年には議会で公式のものになりました。アメリカでは例えばフットボールですとかベースボールですとか、そういう時にもこのプレッジがなされます。帽子を脱ぎまして、そして右手を左の胸に、つまり心臓のあるところに置くわけですね。でも右手を左に置いて、そしてこのプレッジを暗唱します。一緒にやってみましょうか。 I pledge allegianceTo the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. クリスチャンは神の国の国民とされました。国籍は天にあります。この世では旅人であり、寄留者です。でも、だからといってクリスチャンは自分の生まれた国、自分の住んでいる国を愛さなくてよい、その国で責任を果たさなくてよいというのではありません。聖書は教えています。あなた方はすべて人の立てた制度に主のゆえに従いなさい。主権者としての王であろうと、あるいは悪を行う者を罰し善を行う者を称するために王から使わされた長官であろうと、これに従いなさい。もちろん盲目的な愛国心、これは国を滅ぼします。でも、すべての人を等しく愛してくださっている神様の愛から出た愛国心、これは自分の国だけではなく他の国々をも生かしていきます。内村鑑三はこう言いました。私は2つの J を愛する、そのために生きる、それはジーザスの J と ジャパンの J である。彼のお墓にはこう刻まれています。私は日本のために、日本は世界のために、世界はキリストのために、そしてすべては神のために。ですからアメリカに住んでその恩恵を受けている私たちは、たとえアメリカ市民でまだなかったとしても、聖条旗のプレジを一緒に唱えることができると思います。私はこのプレジをするときに、アメリカが本当に Under God、 神のもとに立つ国であり続けるように、またこの国が全ての人の自由と正義、 Liberty and Justice for All、 それを追求していくことができるように、私はそのプレジを祈りとして神様に捧げています。さて、アメリカに聖条旗があります。聖条旗へのプレジの言葉があります。教会にも実は教会の旗があり、そしてそれに対する誓いの言葉があるのを皆さんご存知でしょうか。教会の旗、それは聖条旗と同じように青と赤と白の三色が使われています。青、赤、白の三色。青はバプテスマの水を表しています。赤い十字架はキリストの血を表します。そして白は二つのものを表すんですが、一つは神様の清さや栄光、もう一つはクリスチャンの純潔、また神様への服従を表すわけですね。白旗っていうのは降参という意味でしょ。ですからこの白い色は、私は神様にサレンダーしますという意味になるわけです。でこの旗は最初1897年にニューヨークの教会で掲げられまして、今ではアメリカのほとんどの教会に置かれるようになりました。皆さんの側から見て左側に聖条旗が置かれまして、右側に教会の旗が置かれる。この教会の旗への忠誠の言葉なんですが、これはメソジスト教会のリン・ハロルドというその牧師先生によって作られました。これはアメリカ国旗への忠誠の言葉に似ています。 I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One brotherhoodUniting all mankind in service and in love というのがその言葉です。でもこれには別のバージョンがありまして、私どものサークルの中ではこちらの方がよく使われます。 I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One Savior crucified, risen and coming againWith life and liberty to all who believe. 教会への忠誠といいましても、実際は教会の頭であるキリストへの忠誠ですね。キリスト、私たちがキリストの体である教会の一員になることによって、頭であるキリストにつながるように、そうされました。教会員をメンバーと呼びます。教会ではメンバーという言葉は集団の一員という意味だけではありません。手、足、目、鼻などといった体のその部分、器官ですね、そういう意味で使われています。そしてその一つ一つの体の器官が頭脳と神経によってつながっているように、どの教会のメンバーもキリストと命のつながりを持っています。キリストの器官なんです。では人はどのようにしてキリストとの命のつながりを持つことができるんでしょうか。それによって教会の一員になり、また神の国に国籍を持つ神の民となることができるんでしょうか。さあ、普通ある国の国民になるには二つ方法がありますね。一つは出生によって、でもう一つは帰化によってです。出生によってっていうのは、アメリカの場合はアメリカで生まれればアメリカの子民になれます。 じゃあ外国で生まれた人はどうしますかといえば、親がアメリカ人であれば、たとえ日本で生まれてもフィリピンで生まれても、アメリカの国籍を持ちます。だから生まれた時からアメリカ市民です。で、帰化というのは他の国に生まれ、そこの国籍を持っている者がアメリカに来て、まあ、アメリカの場合は5年永住権を持って5年間しますと、それはアプライすることができます。まあ、そのようにして審査を受けて、そして忠誠の誓いをして国籍を取得します。これを帰化と言います。地上の国では出生か帰化のいずれかによって国民になります。神の国の場合、帰化はないんです。神の国に国籍を持つには、神様によって神の国に生まれなければいけないんです。新しく生まれなければいけないのです。キリストを信じる信仰により、聖霊によって神に生んでいただく。イエス様はこのことをニコデモっていう学者にお話になりました。ヨハネの3章に、よくあなた方に言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモはその言葉を聞いたとき本当に驚きました。イエス様の言おうとしているときをその時は理解できなかったんです。でも彼は後になってからそれを理解し、キリストを信じる者になりました。日本ではよく生まれ変わったつもりで頑張ると言います。その気持ちに嘘はなくても、実際は長続きしませんね。誰もがそのことを知っています。聖書でいう新しく生まれるということが、生まれ変わったつもりで頑張ることと同じだとしたら、それは誤解です。生まれ変わったつもりで頑張ったとしても、誰も神の国に生まれることはできません。神の国に生まれるのは人間の意欲、努力ではない。神様に対する素直な信仰、イエス・キリストに対する信仰です。ですから聖書はこう言います。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。それらの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。英語では、私は日本で生まれたというのは I was born in Japan、 そう言いまして、必ず受け身形を使いますね。 was born、 be born です。この世に生まれることさえ自分の力によらない、産んでもらわなければならないとしたら、まして神の国に生まれるためには、やっぱり神様に産んでもらわなきゃいけない。自分の意欲、力、自分の頑張りで神の子供になれるのではないんです。そして神様に産んでいただくために、私たちができる唯一のことは、イエス・キリストを自分の救い主、また主として受け入れるということです。よく言われますね、芸術家は作られるのではなく生まれるのである。まあ、この言葉がどれほど真実かどうか分かりませんが、クリスチャンの場合は作られるのではなく生まれるのだというのは本当です。まず神の子供として生まれる、それから神の子供らしく成長していく。まず神の民として生まれる、それから天に国籍を持つ者としてこの世にあっても力強く生きていく。この順序が大切です。クリスチャンに何の努力もいらないかといえば、それはそうではありません。神様から生まれた者には神様の命が宿っています。その命とともに神様のご性質にも預かります。しかし皆さん、どんな健康な体を持っていても不摂生を続けていますと、やっぱり病気になりますね。体の健康を保つためには、自分の体に心配りをしなければいけない。同じように霊の健康を保つ、 霊的に成長する、信仰的に成長するためには、やっぱり私たちの側でできることをしなければならないことが数多くあるんです。私たちを霊的信仰的に育ててくださるのは神様です。でも神様は私たちがそれに対して私たちの自由意志を働かせて応えていく、それができるようにしてくださった。そうすることを喜んでくださるのです。そうした神様への応答の一つ、それが神様への忠誠の誓いです。アメリカで生まれた子供は生まれた時からアメリカ市民でも、教育を受けていない間は自分がアメリカ市民だという自覚はまだありません。学校でアメリカの歴史を勉強します。政治や社会の仕組みを学びます。そしてこの忠誠の誓いを学校で繰り返すことによって、アメリカ市民としてのその自覚を持つようになっていく。同じようにイエス・キリストを信じる者も忠誠の誓いを立て、それを繰り返すことによって、自分は神の民なんだという自覚を持つ、神の子供として育っていくのです。バプテスマ、主の晩餐、これはラテン語なんですが、サクラメントと呼ばれます。もう今英語になっていますけれど、でサクラメントという言葉には二つの意味があるんです。一つは忠誠の誓い、プレッジという意味ですね。ローマ兵は忠誠心の強いことで有名です。兵士たちは入隊するときにローマ帝国と皇帝に対する忠誠の誓いを求められました。ローマの軍隊ではこの忠誠の誓いのことをサクラメントと呼んだんです。で、教会はその言葉を自分たちに取り入れまして、バプテスマ、主の晩餐をサクラメントと呼ぶようになりました。で、バプテスマは最初の神へのプレッジ、忠誠の誓いです。そして主の晩餐はその最初のプレッジをした者がその忠誠の誓いをリニューアルしていく、それを繰り返していくためのものです。バプテスマが忠誠の誓いであることは今朝の聖書にありました。この水はバプテスマを象徴するものであって、今やあなた方をも救うのである。それはイエス・キリストの復活によるのであって、体の汚れを除くことではなく、明らかな良心を神に願い求めることである。明らかな良心を神に願い求めることとあります。で、この願い求めることというのが、まあ、プレッジという言葉が使われるわけですけれども、もう一つはアピールという意味があります。二つ意味があると言いました。一つは私が神に向かって誓約をするという意味で、もう一つは神様への忠誠心を自分で神様に捧げるんですが、でも私たちのものは不十分です。どっかでそれがつまずいてしまって忠誠心をなくすことがあるかもしれません。ですから神様、コンスタントに私に忠誠心を与えてくださいと神様にそれを願い求める、アピールする、プレッジとアピールの2つの意味があります。皆さんはもうバプテスマによって神様への忠誠の誓いを言い表したでしょうか。また私のうちに神様に対する真実な心を与えてくださいと願い求めたでしょうか。私は主イエス・キリストを私の救い主として私の心と生活に受け入れます。これはイエス・キリストを信じて神様によって生まれ変わったものの最初の忠誠の誓いの言葉ですね。神様はお一人一人にその言葉をもうすでに与えていらっしゃるんじゃないでしょうか。それは信仰に生まれたもの、信仰によって生まれたものの産声のようなものです。バプテスマによって神様に向かってその声を上げようではありませんか。 バプテスマという救世の誓いによって神様の子供とされた、そのことを自覚し、神様の民としてこれから生きていきたいと思います。すでにバプテスマを受け、この誓いを立てた者はもう一つのサクラメント、主の晩餐によって忠誠の誓いを更新していきます。神様への忠誠の心を絶えず祈り求めていくのです。来週主の晩餐をご一緒に守ります。そのような気持ちでこれを守ることができたらどんなに素晴らしいでしょうか。その時神様は私たちに大きな祝福を与えてくださるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、アメリカの独立記念日を前に、私たちがイエス・キリストを信じる信仰によって神の国の国民としていただける恵みを覚えることができ感謝します。この恵みのゆえに、私たちが今住む国に対する責任を果たすことができるようにしてください。またあなたの教会に対する愛を育ててください。私たちをバプテスマの時に立てた忠誠の誓いにとどまらせてください。主の晩餐によっていつもそこに導き返してください。あなたを求める人々がさらに多く与えられ、バプテスマに導かれますように。私たちの主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。